ラッシュレディオ。
もう止まらない不安という鬱に負けてしまいそうな時も、私を無敵にしてくれるんだ。鼓膜を突き破るくらいのこのパッソンが。
こんばんは、ロックニソタケミです。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ユキです。そして
ケズドリン田中ですじゃあどっちでしたっけ。
そうか
田中後でいくか田中でいくかね、はい、
先週に引き続きこの番組の一番長いレギュラーの、ね、千葉のライブハウスケイズドリームの田中アートさん、田中浩一さんにオープニングから、
はい、
ね、参加していただきます
よろしくお願いします。
お願いします。今日も最後までいます、
はい、エンディングまでいますよ、はい、先週ね、うん、久しぶりに長時間、
そう、ね、
ね、ずっと一緒で、
そうしたらね、いろんなコーナーあるんですね
90分もあるんだもの、ね、まあ夏休みっぽくていいですね、うんうん、こういう感じもね、いつもと違いますね、はい、さてさて、夏真っ盛り、もう皆さん過ごすのが大変だと思いますけれども、子どもたちや休みの取れる大人の方、そして若い方々にとっては楽しい季節だと思います、うん、若い頃って、まあ、武見さんも夏、まあ、暑いけど好きだったんじゃないですか。
いや、もう夏は大好きだったんですよ。10代とか20代前半半ばぐらいまで、
ね、だったってやっぱり言いましたよね、
はい、もうね、今春の花粉の季節とこの真夏のこのたまらない暑い湿気が多い季節は二大双璧でどっちも嫌とそんな風に、なんであの若い頃にあんなに夏はウキウキしてたのかがわからない。何なんでしょうね、あれね、
なんでそんなにテンション高く過ごせるんだろうっていうぐらい盛り上がりますよ ね、
う
ん、
う
ん、
そうね、
一体感もありますね、まとまりますよね、みんながね、
何なんでしょう ね、
田中アートさんはどうですか、若い頃夏は。
俺でも冬がすごい好きだったんですけど、冬あんまり好きじゃなくなって、うん、寒すぎて、
うん、
夏の方が好きになりました途中から、
うん、逆、はい、田中アートさんと武見さんが逆、皆さんね、そういう気温とかそういうことで季節が好きとか嫌いとかありますよね、うん、私ですね、夏嫌いな理由が大の天敵がいるから嫌いなんですよ。モスキート、
あ
ー、そう、蚊です、うん、なんでって言われるくらい刺されるんですよ。
もうすぐ大丈夫になりますよ。
え、なんで
蚊に刺されても大丈夫になるらしいです
よ。何それ。
なんかそういうのをちょうどニュースで見ましたよ。蚊が吸わなくなるみたいなのがもうできたんですよ。
いや、それは何、塗るの、
なんかなんだっけな、そこ忘れたんですけど、それがもう発明されて、多分来年ぐらい
ざっくり、
日本はまだなんですけど、
いや、めっちゃ聞きたい
んですよ。なんだっけな、俺もざっくりなんですけど、その海外の本当に危ない蚊とか、
もう聞きたいのに
危ない蚊とかいるじゃないですか、海外とか
ね、
そこではもう発売始まったらしいですから、ね、どんなんだったか忘れちゃったけど
皆さん当てにしちゃダメですよ、怪しいですよ。
違う、本当にもう今後は大丈夫
本当
怪しい通
話大丈夫って書いてあったものだから夏好きになります。
いや、うん、絶対そうしてほしい。なんか怪しいけど、もしそうなったら嬉しいなってその話がね、うん、現実になったらいいなって、はい、もうね、すぐ刺されるんですよ、ね、周りで、え、冗談でしょ、嘘でしょ、またって言われるくらい刺されるんですよ。電源を入れて、そのモーターみたいなものが回ってビューって回って、その蚊が嫌いな匂いだったり、こう薬なのかな、そういうのを私体からこうぶら下げていても、あ、
ダメなの、
刺されるんですよ。部屋入ったら顎刺されてるよとか、まぶた刺されてるなんて、そんな感じ、機械からちょっと離れた部分の体を刺されてたりとか。でこの前回転寿司で刺されたんですから、食べてる間に。
まあ、多分蚊が大好きな匂いを出してるんですよ。
でね、私自分に責任があると思ったんですよ、うん、みんなが刺されないのに刺されてるので。で蚊に刺されやすい人のこのリストみたいな、うん、例えばみたいな感じ、例えばお酒を飲んでる人とか、そうそう、全部当てはまらないの、6個くらい、
うん、
全て当てはまらないんです。血液型も O 型、私 A 型なんです、うん、ただ一つだけ女性が刺されやすい、うん、周り女の人いっぱいいるんですけど、私が刺される。
子供とかも刺されやすくないですか、うん、なんか
子供か、
子供みたいな
まとめると、
そうでも、
じゃあ子供か、
うん、ということで
ありがとうございました、ね、もう夏はね、その蚊、モスキートと G と戦うっていうことだけがもう私のね、うん、仕事だと思ってるので今年も頑張っていきたいと思います。まだまだ戦いの季節は続きます。このスタジオにはね、時々いるんですけどね、今日はいないと思うので、うん、安心して90分お送りしていきます。
はい、わかりました
ロックラッシュレディオスタートです。ラインナップです。まずはじめは夏の定番この1曲、先週に引き続きアーティストの方からいただいた夏の曲をお送りします。
はい、お楽しみに。
続いて千葉のライブハウス、ここにいる稲毛ケーズドリームの店長田中光一さんの田中と俺にも言わせろ。さらに各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、このコーナーも田中アトさんが田中光一として、店長として登場します。お楽しみに。リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もシャカリキ、あっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ、そして米津由衣の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、たくさんある90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。ロックラッシュレディオ、今週もこのコーナーからスタートです。
はい、
この一曲を聞いてくださいませ、略してこの一でございます。
はい、
いつもでしたら番組からの、私たちからの一曲をお聞きの皆さんに押し付けるコーナーなんですが、今日は先週に引き続きアーティストの皆さんから夏の定番のこの一曲をいただいておりますので、お届けしようと思います。
そうですね、今回もロックラッシュレディオでおなじみのアーティストが選曲してくれているんですが、まずはですね、ニューロティカのボーカル井上敦史さんからコメントが届いております。
ロックラッシュレディオをお聞きの皆さん、こんばんは。武見くん、ゆっきー、お久しぶりです。日本のロックの中心にいるニューロティカの敦史です。夏の定番この一曲、もちろん石川聖里さんの8月の濡れた砂です。メロディー、石川聖里さんの声、すべて私のハートをわしづかみしました。もうたまんないっていう、もうザ夏って感じですね。ニューロティカは7月28日渋谷クラブクラトロ、そして10月の6日に八王子 J コムホールで、なんと私の還暦パーティーを行いますので、ぜひとも皆さんお越しください。そして11月24日ロリータヤオンでも会いましょう。どうもありがとうございました。
私の海を真っ赤に染めて、夕日が血潮を流しているの。あの夏の光と影はどこへ行ってしまった悲しみさえも焼き。
ニューロティカのボーカル井上敦史さんの夏のこの一曲、石川聖里さんで8月の濡れた砂でした。
はい、まあ以前ね、私の夏の定番この一曲でね、石川聖里さんのムーンライトサーファーを、
ね、
はい、うん、紹介したんですけど、まああのあっちゃんと私ね、同世代なもんですから、なんかこう夏の定番石川聖里さんがハマるんですかね。
ね、 ってなんとなくこう通ずるものが浮かぶことが一緒
なのかな。偶然なんですけどね。なんかこうこの世代的には夏ソングこう来ると、うん、なんか石川せりさん出てくるのかと
8月ですから、うんうん、8月にぴったりの一曲をいただきました、はい、ありがとうございました。ロックラシレディオこの1この1曲を聴いてくださいませ。今回はゲストバージョンです。続いては、
はい、続きましてはですね、スリーピースガールズバンドグーミーのボーカル&ギター平山真央さんからのコメントです。
ロックラシレディオをお聴きの皆さん、こんばんは。グーミーのギターボーカル平山真央です。私の夏の定番この1曲はバックナンバーの綿菓子です。夏といえば一番最初に思いつくのが夏祭りですが、皆さん今年は夏祭り行かれましたか？今年から夏祭りも行きやすくなってくると思うので、私も一回は行きたいなと思っています。というのも、この曲が夏祭りについての曲になっていて、私が一番心に残っている歌詞が冒頭部分の水色に花びらの浴衣がこの世で一番似合うのは多分君だと思う。この一文が当時中学生だった私の心に残り、まんまと水色に花びらの浴衣を買ってしまいました。そんな甘酸っぱい思い出を思い返しながら毎年聴いてしまう曲です。皆さんもあの頃のドキドキを思い返しながら聴いてください。そしてグーミーからお知らせです。2024年9月11日にフォースミニアルバムビカミングをリリースいたします。この3人になってから初の全国流通版になっていて、私たちの今のすべてを詰め込みました。また CD ショップにグーミーの CD が並ぶことをとても嬉しく思っております。ぜひ CD ショップで手に取ってください。そして22カ所を回る全国ツアーも行います。皆様に会えることを楽しみにしております。各日程、詳細は公式ホームページ、公式 SNS でチェックお願いいたします。進化し続けるグーミーのチェックもお願いいたします。それでは甘酸っぱくてもどかしい夏の曲、バックナンバーの綿菓子どうぞ。グーミーのギターボーカル平山真央でした。
水色に花びらの浴衣がこの世で一番似合う誘えた泣きそうだ夏祭りの最後の日綿菓子を綿菓子になりたい僕は言う楽しいねって。
グーミーのボーカル平山真央さんの夏のこの一曲バックナンバー綿菓子でした。
はい、もうバックナンバーね、まあ、今時の選曲、
うん、
らしくていいですね、やっぱりね、その前に聞いてもらったね、うん、あっちゃんはね石川せりさん、うん、まあ世代感出る出る
夏の曲ってそれぞれにいろんな思い入れがあっている、うん、いろんなジャンルがあるんだなって思いました ね、
ね。あとね、グーミーは9月に4枚目のミニアルバムがリリースされるということなので、こちらも楽しみですね。
さて、先週そして今週とこの1夏の定番曲ゲストバージョンをお送りしてまいりましたが、
はい、
最後の1曲になります、うん、大変申し訳ないんですが、私の夏の定番のこの1曲紹介させていただきますでしょうか。
はい、お願いします。
聞いていただきたい夏の定番の1曲はザードです。
うん、
ザードはもちろん夏だけではなくどの季節にもぴったりくるもう曲が非常に多いんですけれども、特に夏に合う、夏に聴きたいという方が多いそうなんですね。90年代は夏のイベントや海の家などではザードの曲をかけておけば OK みたいな感じだったということなんですね。はい、でそんなザード、ボーカルの酒井泉さんは育った土地が私、一緒でして、
うん、
神奈川県の秦野市というところなんですけれども、秦野市でも私は最寄りの駅が秦野駅だったんですが、その秦野駅の隣にある渋沢駅 というところを坂井泉さんは利用されていたということなんですね。ということもありまして、その渋沢駅、あの小田急線の渋沢駅の着メロ、接近と発車のメロディーが負けないでと揺れる思いになっているということで、うんうんうん、話題になってニュースにもなったんですよね。そして武見さん覚えてますか、このロックラッシュレディオで渋沢の駅前でイベント公開録音をやったんですよ。肌の丹沢祭りの第1回肌のミュージックフェスタ、
うん、
覚えてますか。
あの バスのところでアコースティックのイベントやったやつですか。
そうです、トラック特設ステージやって、今や海外でも活躍されている原田明夫さんがアーティストとして、うん、あの歌ってくださったりっていう、もう私も思い出のある、しかも第1回これ続いてるんですよ、うん、しらっと。
あら一番最初我々がやったときりで、
そうそう、はい、そう、それきりじゃなっちゃったんですけど、だからね、続いててちょっと嬉しかったんです。あ、やっていいですかって来たらしくて、うん、いいよっつって、私知らなくて、あ、やってんなこれ嬉しかったです、はい、ね、肌の丹沢祭り、肌野の大きなイベントなんですけど、そんな思い出も私ありまして、うん、まあ私にとって何かこう縁を感じる坂井さんなんですが、皆さんご存知の通り2007年にお亡くなりになってるんですよね、
うん、
この世界残念っていうことをたくさんたくさんあると思うんですけど、私にとって、そして多くの方にとって、音楽ファンの方にとって、坂井さんが今いないというのはとっても残念なことだと改めて思いました。もっともっと年を重ねられて作った曲だったり歌う声聞きたかったな。私が選んだ夏の一曲、一緒に聴いてください。ザード、坂井泉さんで、揺れる思い。ザード、揺れる思いでした。
はい、あ、いい曲ですよね。
ね、
はい、これあのカルピスの、
そう、一色星さんが可愛かった、ね、
その海岸で、うん、はい、すごいだから夏のイメージはありますよ、本当に。
そうですね、うん、この位置、今日も夏の定番曲をお送りしました。私が最後に失礼いたしました。